FM 広報藤沢、本日は湘南の宝石、江ノ島が彩る光と色の祭典について、観光課の寺谷さんにお話を伺います。寺谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速、今年の湘南の宝石の概要について教えてください。
藤沢市の冬季イベントの一つで、たくさんのイルミネーション装飾が江ノ島を彩る光と色の祭典です。イルミネーションは江ノ島島内のみならず、片瀬海岸までをエリアとして2月28日月曜日まで開催されます。点灯時間と詳細につきましては、湘南の宝石ホームページや観光案内所等にございますパンフレットをご確認ください。
それでは、湘南の宝石ということで、たくさんの魅力があるかと思います。教えてください。
湘南の宝石の最大の魅力は、江ノ島の夕景夜景とイルミネーションのコラボレーションです。美しい彩りを見せる江ノ島の夕景夜景と、宝石のようにキラキラとした光の演出が見る人を引きつけるのだと思っています。実際にその魅力が評価をいただき、2018年には関東三大イルミネーションに再認定されたほか、先日開催されました第9回イルミネーションアワードでは、3年連続でイルミネーション部門第2位をいただきました。このイルミネーションアワードは、全国6100名の夜景観光士が実際に行ってみてよかった冬季イルミネーションという項目によってランキングが決められています。湘南の宝石は、観光事業者や地元住民、自治体など地域一体となって実施している事業であり、官民連携で推進していることが、このような大きな評価につながっているのだと思います。
それでは、昨年はライトアップのエリアが広がり、今年もさらにバージョンアップしていると伺います。それでは、それぞれのエリアについて伺っていきたいと思います。まずは、江ノ島島内はどうなっているんでしょうか。
まず、江ノ島島内をつなぐ江ノ島光道をご紹介します。こちらは、島内のイルミネーション会場と湘南夜景をめぐる全長1キロの光道で、起伏がある島ならではの形状と湘南夜景を最大限に生かした回遊型のイルミネーションロードです。今年もエリアを拡大し、パワーアップしたきらめきロードが江ノ島入り口から龍連の鐘までつながります。光道の途中、亀ヶ丘広場にて宝石広場&桜イルミをご覧いただけます。広場一面に宝石が散りばめられたようなグランドイルミが、昨年より光を増して展開され、2月中旬以降、会場の早咲き桜を彩る桜イルミは全国でも珍しい作品なので必見です。波の浸食によりできた江ノ島岩屋では、全国でもあまり見ることができない洞窟イルミに加え、今年は道内の岩肌を照らすライティングも登場し、まるで青の洞窟のような神秘的な光景をご覧いただけます。岩屋でのイルミネーションは、期間中午前9時から午後5時まで見ることができますので、幻想的なイルミとライトの共演をぜひご堪能ください。
さて、それでは、メイン会場であるサムエル・コッキング園内についても伺いたいと思います。サムエル・コッキング園内はどうなっていらっしゃいますか。
メイン会場であるサムエル・コッキング園に入ると、新たなゾーンである湘南の宝石エントランスが登場します。エントランスを通った瞬間、遠近感を失う、まるで満天の星空や宇宙空間を彷彿とさせる圧倒的な量の宝石イルミの世界が広がります。湘南の宝石でしか味わうことのできない繊細で没入感のある空間が、温室以降の方まで続いており、ワクワクとした気持ちで会場内を進むことができます。そして、7万個のクリスタルビーズがきらめく光のトンネル、湘南シャンデリアが皆さんを出迎え、メインステージへと誘います。最高級クリスタルであるスワロフスキーのクリスタルビーズを使用したシャンデリアやトンネル内は、光の量を増やしているため、イルミに吸い込まれそうな感覚を覚える極上の空間です。このシャンデリアを抜けると見えてくるのが、江ノ島シーキャンドルライトアップ、光の大空間です。灯台から降り注ぐ直径70メートルを超える光の大空間、そこから眼下に広がる芝生には、新たなデザインのオブジェがきらめきます。また、ヤシなどの樹木が多い森の小道が、一面のグランドイルミと浮遊する宝石イルミで埋め尽くされ、まるでイルミの森に迷い込んでしまったかのような不思議な感覚を体験できるゾーン、宝石フォレストにもぜひ足を踏み入れてみてください。
どこも素敵ですね。それでは、江ノ島エリアは他にもスポットがあるということなんですけれど、教えてください。
東京2020大会のセーリング競技会場にもなった江ノ島ヨットハーバーや江ノ島北緑地でもイルミネーションを展開しています。特に江ノ島の中津宮広場展望デッキから見るヨットハーバーの素晴らしい眺望はおすすめです。
さてそれでは江ノ島島外はどうなっているんでしょうか。
江ノ島と片瀬海岸エリアをつなぐ江ノ島弁天橋にも装飾がされています。橋を渡り切ると国道134号沿いのヤシの木や新江ノ島水族館前の広場がきらびやかなイルミネーションスポットとなっています。湘南の宝石の魅力は江ノ島島内のみならず島外にもつながっています。
たくさんのイルミネーションを教えていただきました。さて今日明日あさって限定で楽しめるイルミネーションもあると伺うんですけれど教えてください。
江ノ島ヨットハーバーのライトアップに合わせて12月26日日曜日まで停泊中のヨットも一斉にイルミネーションで彩られます。また同じくあさってまで限定で湘南海上保安署巡視艇海風もライトアップされます。観戦ライトアップはめったに見ることができないためぜひご覧ください。
たくさんのきらめきがある湘南の宝石ですが市内の皆さんにはどのようにお楽しみいただきたいでしょうか。
休日などは江ノ島一帯が大変混み合いメイン会場であるサムエル・コッキング園でも入園時にチケットの購入などでお待たせすることが想定されます。アソビューによる事前チケットの購入や江ノ島周辺の混雑状況をリアルタイムで知ることができる江ノマップの利用をお勧めします。詳細は湘南の宝石ホームページやパンフレットをご確認いただき密防止のためにもぜひご活用ください。またメイン会場であるサムエル・コッキング園では毎日カウントダウンの場内アナウンス後点灯しています。皆さんには点灯開始時間前に会場に入園していただき点灯した瞬間の感動を味わってもらいたいです。
そしてこの期間中には他にも見どころがあるようですがご紹介お願いします。
12月下旬から1月下旬までサムエル・コッキング園内にて色とりどりのチューリップが開花します。日中はポカポカな陽気に包まれる色鮮やかな様子を夜はライトアップとのコラボレーションが素敵なウィンターチューリップをぜひご覧ください。
ありがとうございました。それでは最後になりますがラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
11月23日火曜日祝日から江ノ島シーキャンドルライトアップ光の大空間を中心としたイルミネーション湘南の宝石が開催中です。来たことがある方でもない方でもお楽しみいただけるよう地域が一体となり趣向を凝らして壮大なイルミネーションを作り上げました。ぜひ皆様にお越しいただいて素晴らしい湘南の夕景イルミネーションのキラキラとした光そして壮大な湘南夜景をご覧いただけたらと思います。心よりお待ちしています。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢本日は湘南の宝石江ノ島が彩る光と色の祭典について観光課の寺谷さんにお話を伺いました。寺谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。